前田真理と
柏原ひろみの
マリカジワールド。マリカジワールドはフリーアナウンサーの前田真理とボーカルの柏原ひろみがお送りする15分間のラジオ番組。
マリが住んでいたニューヨーク、
東京、長崎の旬な情報をお届けします。
二人のゆるいトーク、お楽しみくださいね。
こんばんは、フリーアナウンサーの前田真理です。
こんばんは、ボーカルの梶原ひろみです。真理ちゃん、
はい、
おかえりなさーい。
ただいま帰りました。はい、はい、ちょっと思ったよりも長居したんですけれども、うん、まあでも本当にニューヨーク、そして帰りはロサンゼルスからトランジットを経由して帰ってきたんですけれども、
はい、
帰りにですね、とても面白い体験をしました。カジちゃん、
おー、何があったんですか？
はい、そこはバージンアメリカという航空会社の飛行機に、はい、JFK のニューヨークの空港から西海岸に渡ったんですけれども、うん、その時にですね、その飛行機に乗ると、
はい、
普通あの安全確認のあの、セーフティービデオがあると思うんですけれども、
あの、避難するとき
に。避難するときに、ちょっと空気を入れますとか。
うんうん、ありますね。
はい、それが流れていて、うん、で、まあ3年前にすごく話題になっていたので、あの、バージンレコードとそれが提携しているのかわからないんですけど、まるでね、
はい、
あの、プロモーションビデオを見ているような、すごくおしゃれな、
はい、
VTR になっていて、
へー。
で、しかも機内に入ったときに、あれ？って思ったのが、
はい、
その、白い照明ではなくて、
うん、
常時ずっと紫とか青とか、
うん、
まるでちょっとクラブかなっていうような間接照明なんですよ。
はい。
で、そこにずっとその VTR が流れるものだから、
へ
ー、なんだこれはと思って、ちょっとこうワクワクしながら飛行機に乗って、機内でもずっとその照明のままでした。
へー、新鮮というか、飛行機の中で紫のライト？
そうですね。初めてでしたね。
なかなか落ち着かなさそうな機内ですね。
そうですね。
うん、
でも、カジちゃんもそういった面白いセーフティービデオを見たことがあるんですよね。
そうそう、そうなんですよ。あの、日本国内でスターフライヤーという航空会社の飛行機に乗った時に、
はい、北九州に行く便とかがありますよね。
そうそう、
夜も。
はい。そうなんですよ。その避難用のビデオに忍者が出てきました。
忍者なんかちょっと日本っぽいですけど
そう、
忍者が、え、それは実写なのかそれともアニメなのか、どういうデザインだったんですか？
と、真面目な実写の避難ビデオの中にアニメで忍者がたびたび登場するっていう、こうスルスルスルって上から縄を伝って忍者が降りてきてこう説明したりとか、こういうことすると危ないよとかが、忍者のちょっとおしゃれな忍者が出てきて、
いや、海外忍者っていうと結構人気だから、
うん、
それが出てくるとちょっと面白いですね。
日本でしかもアニメで忍者っていうのが日本らしいなっていう感じがしました。
いや、見てみたいですね。それはいつカジちゃん見たんですか？
おそらく5年くらい前なんじゃないかと思うんですけど。
相当前からそのアイディアがあって流れてたんですね。
はい、うん。あのね、最初に見た時は本当に驚いてしまいました。え、こんなに大きな目で終わっていいの？みたいな。
そうだよね。うん、
でも分かりやすくてテンポ感もいいので、最後まで楽しく見れましたね。
いや、もう本当に私もそのバージンアメリカの見たいなと思って、もう一度帰って YouTube で検索すると、うん、
はい、
結構みんな再生していたので、他にも逆にデルタ航空だったり、うん、いろんなところが結構そこに力を入れていて、ネットサーフィンしながら、
うん、
まあ、その機内に乗った気分で楽しむということもなかなかおすすめかもしれません。
あ、じゃあお家にいながらにして飛行機に乗っちゃいましょうね。
はい、家でエアー体験したいと思います。ニューヨークから帰ってその足でカジちゃんがルミナスで参加していた大道芸のイベントに行ってきました。
はい、
まずそのステージの会場に私は着いたのが夜会と呼ばれる夜のステージだったんですけれども、
はい、
なんか世界各国のいろんな大道芸人だったり、
うん、
ミュージシャンだったり、
うん、
あの雰囲気ってなかなかこう味わえないというか、サーカスのようないろんなものがごちゃ混ぜになってるというか、とても不思議な魅力的な空間でしたね、
う
ん、
そうですね。このイベントは厚木市が主催して行われているもので、
はい、
にぎわい爆発厚木国際大道芸というイベントだったんですよ。
はい、
でこの世界から何位を取った人とかいうあの大道芸のイベントだったり、コンテストで賞を取った人だったりとかが皆さん各国から集まって、
はい、
そして日本でも活躍しているあの路上のパフォーマー、はい、特に東京だとヘブンズアーティストといって、あの東京都のお仕事だったり、路上でライセンスを持ってパフォーマーとして、パフォーミングできるっていう人たちが集まってのイベントなんですよね。
ね、前マリカジでもカジちゃんが、はい、その茨城で、
はい、
日立市で、
はい、
カジちゃんも出演したんだよっていうのを聞いてたんですけれども、
はい、
やっぱり実際に見ると、うん、こうみんながこの空間を楽しもうみたいな、本当にこう普通のコンサートとか、うん、何かのそのステージとは違って、うん、すごく近いですね。
そうですね、で場所も野外だったり路上だったりするので、そういった意味でも開放感があるというか、お天気にも左右されるんですけどね。
そうですね。でちょうど夕暮れ時だったんですけれども、
はい、
その照明が当たったところにシャボン玉がたくさん飛んでいたりだとか、うん、なんか幻想的な、はい、あ、これって現実だっけ、そうじゃないんだっけみたいなのの中で、うん、最初にちょっとドキドキしたのが、うん、中国雑技団の女性の方なんですけれども、
うん、
フランスの大会世界一になった方で、
う
ん、で最初一つそこに椅子が設けられて、その椅子をどんどんどんどん上に重ねていくんですよね、
う
ん、
そうですね。
で、あ、じゃあもうこれで終わりだと思ったら、
うん、
じゃあここからだっていうその男性のアナウンスがあって、
うんうんうん、
その椅子を斜めに置いて、
うん、
そこからの逆立ちだったり、
うん、
いや本当にこの、こう手に汗がじわっと出てくるようなことってあるんだなってくらいドキドキしました。
そうですね、私も舞台袖から見ていたんですけれども、
はい、
マリちゃんと同じく、もう本当にちょっと涙が出てきちゃうぐらい心配して今何かトラブルがないといいなとか、
ね、
はい、で、あの会場の天井もすごく高くて、
はい、
何メートルぐらいあったのかな。
いやー、何十メートル、2メートル以上ありますね。
いやいやいや、もっとあるよ、
もっとあります。そっか、確かに大きなステージでしたね。
ドーム型をしていたと、ドーム型をしていたので足長の2人が立ってても天井がそれより高かったから、多分5メートルはあったと思うんですけど、5メートル分は最低でも椅子組み上げてたと思いますね。
ねえ、
そんな高いところで椅子を斜めにして、その上に手足をピンと伸ばして そのままね、逆立ちをしたりとか宙に浮いてるような。
でしかもサーカスと違って、ね、うん、その命綱みたいな、
ないんですよね、
紐がないので、
うん、
ね、そう、なんかこのまま倒れたら前に見ている子供たち大丈夫かなとか、
そうなん
ですよね、どうなっちゃうんだろうって思いながら、カジさんなんて地震の心配してたんですよね。
そうなんですよ、今ここで地震が起きたらどうなっちゃうんだろうと思ってヒヤヒヤしてました。
ねえ、ね、でもそれを本当に完璧に最後の着地までやり終えて、うん、
はい、
その手先とか足先までの気の使い方ももうプロフェッショナルでしたね。
そうですね、本当に金メダル級の演技を見ているようなそんな気持ちになりました。
はい、あとはカジちゃんのルミナスのコンサートで会ったことがある、
はい、
セクシーダンディさん、
なんセクシーダヴィンチさん、
セクシーダヴィンチさんですね、
はい、
がそのステージ以外の時も、
はい、
蝶々、キラキラした蝶々のオブジェを持って、
うん、
いろんなところに自分で飛ばしていたりだとか、
そうですね、
微笑ましいですよね、
うん、あとは和服を着た和の妖精のような出間さんというマジシャンの方がいたりとか、
はい、すごく可愛らしい方で、
はい、
本当に着物姿でそのステージの前のところで座ってると、
うん
うん、こうなんて言うんだろう、灯籠みたいな明るいものをいろんなところに宙に浮かせたりしながら歩いていて、うん、
なんかこう光をこう手で、
そう、かっこよかった、
掴んでまた違うところから光をファッと出してみたいな ね幻想的なマジックなんですよね。
でそのテープもあのすだれみたいにファーッと出たり、
うん、
あ、なんかこう和風で、
そう で、ね、赤い着物なんですけれど、はい、その色もね素敵な色でしたね。その姿もすごく可愛らしい方なので見た目にも美しく、
はい、
幻想的で素敵でした。
そしてそのステージを盛り上げているなと思ったのが、
はい、
その1時間の間にずっと管楽器だったり、
うん、
打楽器だったり、そのチームの人がずっと途切れることなく吹いてたんですよね、
うん、そうなんですよね。
あれはすごい体力というか、やっぱりもうエンターテイナーだなっていうのを間近で感じましたね。
素晴らしいですよね。あの竹内ちゃんとマイクカルテットさんといって、もうジャズの最高峰の方が、
はい、
サックスとバンドとで演奏されていて、そのチームとあとブラックエレファンツという、ラテンブラスのチームがいて、でこのチームが本当にマーチングのような感じで、う
ん、左右にね立たれてましたもんね。
はい、そうなんですよ。そのチームがこう左右に分かれて立って演奏していたんですけど、
はい、
いや
そんなに豪華な、そうなんですよね。でこう次から次にそのチームのいろんなアーティストが出てくるので、
はい、
そのなんか感動が途切れないっていうところと、あと最後はしっとり終わった後に、はい、カズちゃんたちのルミナスアンコールで一曲歌ってましたね。
はい、そうなんですよね。
こう名残惜しく、うん、ステージが真っ暗になって、
はい、
ざわざわっとこれで帰っていくのかなっていう時に、はい、4人が右側にパッと現れたので、はい、なんだかちょっとこうしっとりした気持ちになりました。
そうですね、あれは演出で、
はい、ま
あ、その夜会というのはとても華やかなパフォーマンスで、私たちもずっとステージ上にいたんですけれども、そのこのフェスティバルが終わります、アンコールもしました、さようならって言って、もうスモークがたかれてて照明も強くパンと当たっている中閉会しました。で皆様がもうお帰りになって、本当に落ち着いて、なんて言うんだろう、3分の2ぐらいの方が
帰られましたね。
帰られた後にスタートするっていうのが毎回の習わしで、はい、
そうだったんですね。
そうなんです。あれはあそこまで待って待って待ってって言われて今みたいなタイミングで歌い始めるっていう、お見送りと余韻を楽しんでいただくっていう役割だったんですよ。
その終わるとちょっとひんやり寒くなっていたけれども、
はい、
でも中学生の顔にペイントをしたイベントに参加していた女の子たちが、
はい、
ルミナスとかカジちゃんの出待ちをしていて、で最後にサインお願いしますって待っている姿が、
はい、
いやなんだかこう一体感があっていいなって思いましたね。
そうですね、とっても子供さんも多いイベントなので、いつもキラキラとした目で見てくれていてすごく嬉しかったです。
カジちゃん、ルミナスは来月もコンサートを控えているんですよね。
はい、そうなんです。ルミナスがタイムフォーヒーリングと題しましてソロコンサートをやっているんですけれども、この12月バージョンが12月8日ザ・プリンスパークタワー東京のメロディーラインで決定いたしました。
はい、おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。今回は12月ということでクリスマスソングも演奏しますよ。
午後6時半開場、午後7時半開演です。
今回も素敵なピアニスト、飯田俊明さんを迎えてお届けします。
カジちゃん、このザ・プリンスパークタワー東京、
はい、
ルミナスのコンサート、私も前見に行きましたけれども、
はい、
夜景がとっても素敵で、
そうですね、
東京タワー間近に窓から見えるんですよね、うん、
ね、景色がすごく贅沢なんですよね。
はい、今回もワンドリンク付きで4000円ということで、
はい、
そのクリスマスの雰囲気を味わいながら、
はい、
4人の奏でる演奏をとても楽しみにしています。
はい、
ルミナスタイムフォーヒーリングボリューム9、2016年12月8日木曜日、午後6時半開場、午後7時半開演です。場所はザ・プリンスパークタワー東京1階、メロディーライン。最寄り駅は芝公園駅と赤羽橋駅です。出演は女性4人のボーカルグループルミナスと、ピアノは飯田俊明さんです。チケットのご予約お問い合わせは株式会社デュアリスミュージック、東京 03-6206-2534、 03-6206-2534 です。
クリスマス前のゆったりとしたひとときを一緒に過ごせたらなと思っています。皆様のご来場お待ちしています。 第117回放送のマリカジワールド、お聞きいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオ番組マリカジワールドでは、リスナーの皆さんからのメッセージやリクエスト、ご質問などお待ちしています。
宛先はマリカジワールド @gmail.com です。アルファベット半角の小文字で marikajiworld@gmail.com です。そしてツイッターでも皆さんからのメッセージお待ちしています。私前田まりが @前田まり、かじちゃんは @ひろみんと3、最後の3は数字の3です。シャープひらがなでマリカジをつけていただけたら嬉しいです。そしてマリカジワールドではツイッター、インスタグラム、フェイスブックのファンページもあります。そちらもどうぞご覧ください。皆さんからのメッセージお待ちしています。
乾燥で風邪をひく人が多いようです。皆さんお体大切にお過ごしくださいね。マリカジワールド、ではまた次回。
See you!